お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録19章7節から12節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録19章の学びをしていますが、19章の7節から8節。私たちは喜び楽しみ、神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く、清い麻布の衣を着ることを許された。その麻布とは、聖徒たちの正しい行いである。これは信者がこれまでしたことのないようなドキドキする経験になるはずです。教会、つまりペンテコステから敬虚までのすべての信者たちの集まりが今、キリストの花嫁としてキリストに差し出されるのです。婚姻は天で実現しますから、このシーンはずっと天国のシーンです。エペソ人への手紙5章で、パウロは両方が信者である時の夫と妻の関係について語っています。ついでながらパウロは、御霊に満たされた人のこと、そしてその御霊の満たしから流れ出てくる関係のことについて話しています。御霊に満たされた夫と御霊に満たされた妻がいなくては、クリスチャンホームはありえません。事実私は、両方の配偶者が信者になるまでは本当の愛を知ることはできないと信じていますとマギー博士は述べています。またパウロは夫婦間における愛について次のような指示を与えています。エペソ人への手紙5章の25節から27節。自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない、清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。これはキリストと教会の関係の描写です。私たちは新しい道徳と呼ばれるような時代に生きています。ですから現代社会はセックスに浸っています。この世代はセックスについて多くのことを知っていますが、本当の愛については何も分かってはいないのではないかと思います。また残念ながらクリスチャンの中にも聖書の述べている本当の愛を知らない人が多くいるのではないかと思います。夫であるあなたは、あなたがあなたの奥さんを最初に見た時のことを覚えておられるでしょうか。二人が結婚して一つとなり、彼女が自分のものになった時のことを覚えておられるでしょうか。また妻であるあなたは、あなたが結婚したあの若者を最初に目にした時、彼がとってもハンサムだと思ったことを覚えておられるでしょうか。彼があなたに腕を回した時、ドキドキしたのではないでしょうか。エペソ人への手紙5章の25節から27節に書かれているのは、またキリストが私たちをご自分に引き寄せ、私たちを洗い清めてくださる日の描写でもあります。若い人たちはだからこそ、この新しい道徳の時代に結婚の時まで清さを保たなければならないのです。黙示録19章の7節には、子羊の婚姻の時が来てと書かれています。婚姻はキリストと教会が一つになるとても素晴らしい表現です。しかし旧約聖書の聖徒たちはその中に含まれてはいないことを覚えてください。この時は教会時代の信者たちだけがそこに含まれているのです。 あのバプテスマのヨハネでさえも自分のことを花婿の友人であると言いました。ヨハネ3章の29節にはこのように書かれています。花嫁を迎える者は花婿です。そこにいて花婿の言葉に耳を傾けているその友人は花婿の声を聞いて大いに喜びます。それで私もその喜びで満たされているのです。花嫁はキリストと特別な関係を持っています。ご存知のようにキリストは教会を愛され、教会のためにご自分をお与えになりました。主イエスは大祭司としての祈りの中で次のように祈られました。ヨハネの福音書17章の23節から26節、私は彼らにおり、あなたは私におられます。それは彼らが全うされて一つとなるためです。それはあなたが私を使わされたことと、あなたが私を愛されたように彼らをも愛されたことと、この世が知るためです。父をお願いします。あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。正しい父よ、この世はあなたを知りません。しかし私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされたことを知りました。そして私は彼らにあなたの皆を知らせました。またこれからも知らせます。それはあなたが私を愛してくださったその愛が彼らの中にあり、また私が彼らの中にいるためです。とても素晴らしいことは、その時私たちはキリストを完全に知るようになる、つまり初めて本当に知るようになるということです。またここには、その麻布とは生徒たちの正しい行いであると書かれています。教会のウェディングドレスは生徒たちの正しい行いです。この概念を受け入れるのは難しいことです。なぜなら私たちがキリストの御前に自分自身の義によって立つことは不可能だからです。ですからパウロは信仰による義について次のように述べています。ピリピ人への手紙3章の9節、キリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。ご覧のように私たちは信仰によってキリストを罪の許しのためだけでなく、主ご自身の義が私たちに与えられるということにおいて信じることができます。それならばなぜヨハネはウェディングドレスが生徒たちの正しい行いであるというのでしょうか。ウェディングドレスは一度しか使うことはありませんが、私たちは永遠にキリストの義の衣を着せていただきます。私たちは信者としてキリストの裁きの御座の前に現れます。それは救いに関しての私たちの罪の裁きのためではなく、報酬を受けるためです。何世代にもわたって信者たちはウェディングドレスを飾るために積み重ねられてきた正しい行いを行ってきました。ついでながら、これを聞いているあなたは、その日のためのウェディングドレスを飾るために何をしておられるでしょうか。今日、主のためにあなたは何をしておられるでしょうか。パウロは第一コリント人への手紙3章の12節から14節においてこのように書いています。もし誰かがこの土台の上に金、銀、宝石、木、草、藁などで建てるなら、各人の働きは明瞭になります。その日がそれを明らかにするのです。というのは、その日は火とともに現れ、この火がその力で各人の働きの真価を試すからです。 もし誰かの建てた建物が残れば、その人は報いを受けます。金銀宝石は火で焼かれても残りますが、木や草や藁は煙になってしまいます。だからこそ、良い行いは教会のウェディングドレスの飾りなのです。続いてパウロは、エペソ人への手紙2章10節でこのようにも語っています。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。結婚の後にはウェディングドレスはしまわれます。私たちはすでに長老たちが主お一人だけがふさわしいと言って自分たちの冠を子羊の足元に置いたのを見ました。教会は主の御栄光を明らかにします。地獄に行くことを免れた救われた罪人である私たちはその時天国においてみんなの前に展示されているのです。キリストの義と私たちがキリストに属しているという事実を除いては私たちには天国に入る資格は全くありません。キリストと教会の関係は親密で、他とは違い、そしてとても喜ばしい関係です。このような素晴らしさは、他のどんな被造物も手に入れることはできません。黙示録19章に戻りますが、9節から10節。御使いは私に、子羊の婚宴に招かれた者は幸いだと書きなさい、と言い、また、これは神の真実の言葉です、と言った。そこで私は彼を拝もうとして、その足元にひれ伏した。すると彼は私に言った。いけません。私はあなたやイエスの証を固く保っているあなたの兄弟たちと同じしもべです。神を拝みなさい。イエスの証は予言の霊です。この箇所についてマギー博士は次のように述べています。子羊の婚姻は天国で行われますが、婚姻の宴会は地上で行われます。このことの描写は、十人の乙女たちの例え話である、マタイの福音書25章の1節から13節にあります。ご存知のように、乙女たちは花嫁ではありませんでした。キリストにはただ一人しか花嫁はありません。それは教会です。花婿は婚姻の宴会のために地上に戻ってこられます。主イエスは裁きのためだけでなく、婚姻の宴会を持つために地上に戻られるのです。十人の乙女たちはそこに出席することになっています。これと同じ場面のもう一つの描写は、詩篇45編に書かれています。この詩篇の中では、キリストは王として来られます。私たちには王妃が誰であるかは教えられてはいませんが、彼女はそこにいます。詩篇45編の9節。王たちの娘があなたの愛する女たちの中にいる。王妃は、オフィルの金を身につけて、あなたの右に立つ。これは教会の象徴、あるいは型であると思います。そして宴会のゲストたちがそこにいます。同じく詩篇45編の12節。ツロの娘は贈り物を携えてき、民のうちの富んだ者はあなたの好意を求めよう。婚姻の宴会は地上でもたれ、そこに招かれるゲストは、千年王国に入るイスラエル人たちと異邦人たちの両方です。婚姻の宴会は明らかに千年王国です。千年王国の終わりの時にも、教会はまだ花嫁として見られます。それは千年も続くキリストと教会のハネムーンなのです。でもそれは、 ただの始まりに過ぎないのです。これは何という素晴らしい光景でしょうか。御使いはこの光景に、これは神の真実の言葉ですと言って、神様の引用します。さて、この光景を書き留めるために書記としての役割を果たした後、ヨハネはメッセンジャーである御使いを礼拝せずにいられない感情にとらわれます。でも彼は御使いを礼拝することを制止されます。なぜなら御使いは被造物に過ぎないからです。神様お一人だけが礼拝されるべきお方なのです。さて、天での子羊の婚姻の後、その次の偉大なイベントは、キリストが地上に帰って来られることです。王なる方が来られるのです。でも主が帰って来られるのは、教会が敬虚され、地が大患難時代を経験した後です。そして主が地上に帰って来られる時には、主の花嫁も主と共におり、見てきたように彼らの婚姻の宴会はこの地上でもたれるのです。なんと栄光に満ちた日が私たちを待っていることでしょうか。黙示録19章の11節から12節。また私は開かれた天を見た。見よ、白い馬がいる。それに乗った方は、忠実また真実と呼ばれる方であり、義をもって裁きをし、戦いをされる。その目は燃える炎であり、その頭には多くの王冠があって、ご自身のほか誰も知らない名が書かれていた。ここに書かれていることは、今この世がそれに向かって動いている偉大なクライマックスなのです。そしてそれはキリストの地上への来臨です。この光景がどこに当てはまるのか思い出してください。4章から18章の間、私たちは恐ろしい時代である大患難時代の真っ只中にいました。大患難時代はご自分の御国を立て上げるためにキリストが来られることによって終わりになります。過去において将来に関してとても無邪気な考えがありました。これは聖書を学んでいない一部の人たちが未だに持っている見解でもあります。それは次のようなものです。いつの日にかイエス様がやって来られて、すべての死んだ人たちがよみがえらされる。善人はこちら側、悪人はあちら側におり、キリストが彼らを分類されるので、片方の人々は天国に入り、もう片方は地獄に行き、そして永遠が始まる。残念ながらこれはとても無邪気な考えです。神様の御言葉を読んでおきながら、神様にはこの地上のためのご計画があり、とても注意深くそのご計画を遂行しておられるという事実に気づかずにいることはできないはずです。大まかに述べてきたように、このご計画はキリストのこの地上への再臨が大患難時代の終わりの時、そしてキリストの御国が立て上げられる直前に起こるのだということを明らかにしています。そして主の再臨は初臨と比べてみるととても大きな違いがあります。スコットランドの著作家であり詩人であるジョージ・マクドナルドはキリストの初臨の時を次のように描写しています。人々はみんな王なる方を探していた。自分たちの敵を倒し、自分たちを高く上げてもらおうとして。あなたは小さな赤ん坊として来られた。一人の女性を泣かせるような。主イエスは最初にはそのようにしてこの世に入って来られました。主イエスは柔和で謙遜でした。また主は罪人のために死なれた救い主でした。しかし今その時が来て私たちの目の前にある箇所の中では再臨の主イエスはご自分の偉大なご栄光のうちにやって来られます。主が来られることが罪深い世の上に下る神様の御怒りの最終的な現れなのです。 その時にはサタンと悪霊どもと人間の犯行は封じ込められ裁かれます。主はご自分の御国を義のうちに打ち立てられる前にすべての不義を制せられるのです。四章で天国は開かれています。黙示録四章一節で教会の代表者としてのヨハネを天に入らせ、彼はそこで長老たち、つまり教会がすでにそこに行っているのを見ます。黙示録四章の一節にはこのように書かれていました。その後私は見た。見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が言った。ここに登れ。この後必ず起こることをあなたに示そう。そしてここ十九章では、キリストが出て行かれるために天が開かれます。主が乗っておられる白い馬は、戦いのための動物です。イエス様が地上におられた時には、主は小さなロバに乗ってエルサレムに入られました。ロバは王たちの乗り物ではありますが、戦争ではなく平和を表すものでした。この箇所で主は忠実と呼ばれています。なぜなら主は神様の長い間のご計画を実行するために来られた忠実な神の御子だからです。主イエスは忠実なお方です。主イエスはあなたが永遠に信頼し、安らぐことのできる唯一のお方なのです。また主イエスは真実と呼ばれています。なぜなら主はもともと真実であるお方だからです。主は真実を語られますが、ただ真実を語るだけのお方ではありません。主は真実の肯定基準局であり、また主は真実の物差しでもあります。主イエスこそが真実そのものなのです。私たちが耳にするすべてのものが歪められ、プロパガンダのために使われるこの時代の中にあって、永遠に信頼することができる誰かがいてくださるというのはなんと素晴らしいことでしょうか。主はこの時、裁きをし、戦いをされるために来られるのであって、もう一度十字架の上で死なれるために来られるのではないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は子羊の花嫁と婚宴というテーマで、黙示録十九章七節から十二節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。